私は知っている。人は上辺を見るが、私は心を見ると主はおっしゃいます。私は心のあなたの心の叫び痛みを知っている。愛する子よ、喜びなさい、喜びなさい。とても喜べない状況であることはよく知っています。しかしあなたの目を私に向けて喜びなさい、喜びなさい。状況は人々に向けると、あなたの内側から出てくるものは悲しみであり怒りであり憤りです。でもあなたの目を私に向け、十字架に向け、復活に向けるとき、あなたの内側から再び喜びが湧き上がり帰ってくるとおっしゃいます。喜びなさい、喜びなさい。私の上に喜びなさいと主は仰せられます。
この私のもとに来なさい、私のもとに直でこの祈っていきなさいと主は言われます。この1時間の祈りを成していきなさい、私のもとに出なさい。その時はあなたは今だかつて体験しなかった私の力をこの体験していくと主は言われます。
多くの時間を費やして人々に仕えてきているものよ、私はあなたのその奉仕を喜んでいる。しかし私があなたに一つ求めていることがある。まず私のところに来て私に祈りなさい。私に心を割き、時間を割き、私を求めなさい。あなたは私より力があるのだろうか。あなたは私よりも何かができるのだろうか。まず私のところに来て私に時間をかけ、心を向け、そして私に向かって祈りなさい。それは気休めでもなければ、また自己満足でもありません。それは神の手を動かす力であり、愛の原動力です。あなたが私に向かって祈るとき、全能の神である私が、命をかけて愛した私が手を伸ばそう。不可能の壁は崩れます。私は不可能がない神だからです。その私に時間をかけ、心をかけて祈りなさい。そのとき、成し得なかったことがなされていく。起こりなかったことが起こり始めてくると知られます。そこそこにほどほどにではなく、心を定めて祈りなさい。その時奇跡が現れると主は仰せられます。主イエスが希望って弾ける、難しいか、はいはい、God is working from my good
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He is.
Yeah.愛する天のお父様、聖霊のご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。インターネットで愛されている一人一人をありがとうございます。長崎エルサム教会の親睦者あるイエス・キリストご自身が、長崎エルサム教会を牧会してくださっている日本中、世界中にいるあなたの御正しい民をありがとうございます。今から御言葉いきます。聖霊様、どうぞ御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、また励ましてください、励ましてください。神の言葉によって私を生かしてください。私の信仰を立て上げ育んでください。語る者行く者も減り下ります。どうぞ主を語りください。上からの知恵と指導を盾を持って聖霊様が導いてください。主はあなたに期待いたします。信じてイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、ということで聖書に入りたいと思うんですけども、先ほどちょっと予言がありましたけれども、ちょっとそのことに触れたいと思うんですね。秋元牧師が先週の第7礼拝、東京の第7礼拝で言われたんですけれども、ちょっと2箇所開きましたね。マタイの福音書の6章6節7章7節は求めなさいなんですけどね、6章6節、マタイの6章6節は9ページです。こちらに、ね、書いて出てきますね。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。先週2人で心を合わせて祈るって話をして、祈りは1人で神様と交わる個人の祈りと教会の祈りがあると。 で教会の最小隊は2人だって話をしたんですね。でこの2人と共に1人で祈るようになる。でこの1人の祈りのことを、ね、ちょっとお話したいんですね。でこれは一対一で神様と祈るってことなんですね。でもう一つ26章、マタイの26章の40節、56ページね、こちらに出ます。はい。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。これ、ゲッサマネでね、イエス様が悲しい、もだえ、苦しみながら祈っているときに、弟子たちは寝てたわけですね。あなた方は、そんなに1時間でも、私と一緒に目を覚ましていることはできなかったのか、うんのと。1時間って言ってるんですね。で、パウロ牧師はね、先週日曜日に言われたことは、神様は思いに語られると。まあ、聖書を通して語るけど、基本は思いに語られると。で、思いに語り、その語りかけは、あやふやじゃなくて非常にクリアにはっきりと語ってくるということだったんですね。事故のこととか、前もって事故のことを語られたりとか、それ以外にもいろんなことを語りとか、証を実いっぱい語りながら、非常にクリアに語られた。で、本当に語られたことに従ったときに、見事にその神の技を見たとか、そういうことをね、言われたんですけど、そのときに、こうやったんですね。でも吟味しないといけないんだけども、1時間祈ることを身につけてきて、これをするようになってから、語りかけをしばしば、正確に受けるようになったって話をされたんですね。で、断言されて、1時間祈らなきゃそうならないとは言ってません。間違いなくください。ただ、1時間祈ることによって、神の語りかけをしばしば受けるようになり、しかもそれを正確に捉えられるようになったって話をされたの。もう一つは、1時間祈りになるとどうなるかというと、祈りの答えが、ちょっとはっきり言いますけど、怖いほどミリアルになってきます。で、これはでも1時間って何かというと、30分2回祈るということもなければ、20分3回祈るということもなくて、1時間60分間続けて祈るということなんですね。で、これをでも始めると分かりますけども、ね、パウロ牧師よく言われるんですけど、2、3分祈ったら、気がついたら2時間ぐらい祈ってた。すごいなと思って感動して、下を見たらよだれが落ちていた。寝てたってことですね。あるいはですね、2、3分祈るとですね、他のことばっかり考えてて、それでなんか1時間のうち祈ったのは5分も祈ったら上出来3分ぐらいで、あとは他のことばっかり考えてると。で、多くの人はそれでこんなことしても意味がないとかね、サタンっているからね、説得のプロですから、ここら辺でね、いろいろ言ってくるんですね。で、やめるんです。で、いつかね、授業は60分座ってるだけで出席になります。礼拝は今日は寝ておられませんが、ね、寝られていてもね、そこにいることになりますね。神様の前にね、1時間祈るって決めてね、継続される人はね、本当に神の技を見始めるんです。ただこれね、始めると面白いことが起こるんです。掃除ほとんどしたことのない人は急にね、掃除したくなるんです。今時はみんな LINE なんですけど、手紙なんて書いたことないのに、急にたまにあの人に手紙を書こうと思ったりするんです。全然連絡なかった人から突然連絡が入ってきたりするんです。いや、嘘だと思ったらやってごらんなさい。本当にこれね、1時間本気で祈ろうと思って、ね、こうやるとね、いろいろこうね、あれもしなきゃ、これもしなきゃとか思い出すんです。で、皆さん、手紙書いていいですし、掃除するのは反対しませんが、1時間終わってからにしてください。もうこの1時間はもう、するぞ。で、そして、気がついたら2分に乗ったら、あとは他のことばかり考えてた。気にしない。構わない。寝てしまった。気にしない。構わない。それを続けるんです。教会来て1時間いるのは簡単です。来られたらわかります。1時間ぐらいすぐに乗れます。教会のみんなと一緒だったら。それもとっても大切なんですけども、一人で神様と一対一で交わるってすごく重要なんです、これ。そこで本当に神様に心を注ぎ出して、感謝とともに自分の気持ちや、それから自分の願いを、本当の願いを言う。カッコつけないで神様と一体してね。で、その中で神と生きた交わりをするんですけど、1時間やろうと思ってなかなか続かないんですけど、超人気牧師も言ったそうですね。眠ってもいいし、他ごと考えてもいいからやるって最初は。で、これ、本当に最初ね、1週間経っても1回経ってもね、なんかあんま進まない。気にしない。あるところからぐーってなりますから。あるところから。多くの人はその前にやめるんです。なぜか知ってますか？サタンがいる。これを始めたら、これを身につけたら、どれぐらい神様を知るかってことをサタンは知ってるから、してもらいたくないんです。本当にいるんですよ。だから、あなたが聖書をしっかり読んだり、あなたが神の前にこう1時間性別し祈ろうって決めたりすると来るんです。これで、これを本当に継続してやっていくとね、皆さんね、あなたが努力していろんなことをするよりもはるかに多くの収穫と実を見ます。今受験生いないかな。受験生はね、 きちっと1時間祈ることを身につけて勉強してごらんなさい。5時間祈るに匹敵するから、1時間祈ってから1時間勉強した方が。大げさじゃないですよ。ただし続けてくださいね。こうそれでもう一つはね、勉強する時間ができるようになるから。これね、まあ、受験生に限らず病気でもそうですよ。とにかく本当にこれをするやるとね、強いんですね。で、1時間も祈りが身についてるわっていう方はね、一つのテーマで1時間祈ることにチャレンジしてください。誰かの救いとか、大切な人の癒しとか、そこのことね、もう1時間祈りはもう私は身についてるわっていう方はですね、これですね、でこれね、やってほしいですね。残念ながら牧師の祈りの平均時間はね、うちの村はそうではないですけど15分とか言われてるんですよ。アメリカなんか特にそうですね。でもね、祈らないと神の技は見れないんです。祈ると神の手が動くんです。祈る人は神を知ってるんです。なんか知性じゃなくて体験的に知ってるんです。愛を知ってるんです。だからね、ぜひこれをね、これはね、すごく大事なことなんですね。だからちょっと予言があったからね、ちょっとそれをね、分かっちゃってきます。そして今日の説教に入っていきますね。はい、今日はヨハネの11章、ラザロの復活のところですね。ほとんどの方はご存知だと思いますが、ラザロというのはマルタとマリアの弟です。そして死にかけていたんですね。で、マルタとマリアは使いを送ってイエス様のところに助けに来てと言ったら、イエス様は、ラザロを本当に愛していたので、普通ならすぐ飛んでいくのに、この時はあえて2日とどまってから来られた。その結果ラザロは死んじゃう。イエス様が着いた時にはもう死んで4日経ってた。4日経ってて、よかったなんて言えないんですね。これとんでもないですね。それで4日経ってて、もうお墓に入れられた。で、当時のお墓は、今でもそうですけど、イスラエルは、ホラー穴みたいにこうあって、その中に部屋があって、そこに、ね、埋めるんですね。で、入り口に溝がありまして、でそこに石を転がしていって、蓋を閉めるという形になっています。そういう感じなんですね。それで今日のところね、11章38節、そこでイエスは、またも心の地に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は掘らであって、石がそこに立てかけてあった。立てかけてあったのは転がしてこう、蓋をしたところですね。イエスは言われます。一つ目ね。その石を取り除けなさい。石を取り除けろって言ったんですね。まあ、墓の中に入る、あるいはラドロに、中に入っているラドロを見たいってことですよね。そしたら、死んだ人の姉妹、マルタ、これお姉さんですけど、言います。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。死んで4日ね、火葬なんてしないからね、当時ね。死んで4日経ってるから、ちょうど腐り始めてる時で、まあ臭くなりますよね。愛するものが腐ってきてるのとか臭くなってるのは見たくもないし、もう嗅ぎたくもないでしょ。だからいや、イエス様ちょっともう4日経ってるからね、気持ちはわかるけどもう臭くなってますよってこう言ったわけですよね。そしたらイエス様なんて言ったかって言ったら、イエス様は彼女に言われます。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。信じるなら神の栄光を見るよって言ったんですね。ここで信じるならってことは、具体的にはどういうことか。信じるってことは、イエス様が言われたように一生取り除けるってことなんですよ。信じるってことは、イエス様の言われた言葉をに応答し従うってことなんですよ。でもそんなことしたら、ラダロは死んでおく方って臭くてちょっとイエーって感じですよね。でもそしたら神の栄光を見るって言って、これ実際は一回言ってくるんですよ。この時そのこと考えられないでしょ、一回なんてね。ってね、そんな、まあ、でもとにかくその神の栄光を見るっていうなら、どんな栄光なのかわからないけど、わからなかったと思う、この時は。まさか一回とかなんて思ってないから、ね、とにかく死後おっしゃった通り、もうこんなとんでもない理由がするかもしれないけど、とにかく石を取り除けようって言って、彼らは石を取り除けたんです。従ったんです、イエス様の言葉に。このイエス様の言葉に従うことは信じることなんです。信じる人は従う、従うことは信じることなんです。だからそうしたら神の栄光を見るって、本当にこの後ラドラは蘇っていくんですね。今日の一つ目のポイントはね、主が語られるときね、うなずけるときがある。さすが神様、そうか、アメンって言うときある。とかね、は？嘘でしょ？とかね、それを私がするの？とかね、神様もご乱心とか言ってですね、イエス様も時々変なことを言うとかね、ってことが、もちろん吟味しないといけませんよ。惑わせるってことなんから、確認しても確認しても確かにイエス様だと。と思う時ある。でもそのイエス様のおっしゃる言葉に理解できなくても、確かにイエス様と分かったら、そんなことして何になるんだと思ったとしても、イエス様がおっしゃるなら、その言葉に従う時に神の栄光を見るんです。人の栄光ではありません。神の栄光で、この場合は生き返ってきた。つまりありえないことです。起こりえないことです。 考えられないこと、いい意味ですよ、考えられない変なこと起こってみなくて、考えられない本当に素晴らしいことが起こるってことなんですよね。でもね、その前にこう従うってことを求めてくるんだよ。その時に神の栄光を見るんですよね。あ、ちょうど日曜日ね、確か日曜日だったね、この話をされてましたね。神様がね、なんかね、ある時ね、パトモスに家族で行きなさいって言われたんですって。で、給料の10倍行ったんですって、当時ね、家族でね。そしてね、ああ、無理だなと思ったら、神様や、あなた祈ってませんねって言うからね、あ、だからね、祈ったんですって、神様生かしてくださいってね。あのね、でまあ、半身祈りながらね、無理だろうなと思いながらでも祈ったんですって。そしたらですね、お金が来るんじゃなくて、主に言われたんですって。A さんに、あなたの給料を献金しなさいって。ってね。これで言ってましたね。で、一生懸命神様なんとかして逃げようとしたんですって。正直ですね。でね、当時牧師の奥さんはケチだっていう説教を福音派の牧師はみんなしてたんですって。これで、そうだ、これだと思ってね、奥さんに言ったら、奥さんが、そしたら生活どうすんのって言ったらね、神様にね、いや、私はしようと思ったんですけど、妻が言うのでしょう、できませんって、そうやって逃げようと思ったんですって。で、奥さんに言ったんですって。あのこんなふうに神様が答えてくれて、奥さんがなんとですね、神様言ったのはした方がいいって言ったんですって。ほいでね、逆に焼き物をした生活どうすんだって追い詰められてね、で言ってました、人生最大もう文句たらたらでね、献金したんですって。それはね、でも献金したらね、もうね、これで10日経って干上がったらね、神様に言ってやろうと思ってやったらね、その時に干上がるどころかね、ものすごい祝福されたんですって。でその時に主に言われた、献金した後に、まあ、実は A さんがいなくてね、あの A さんいなかったほっとしたら B さんにしようって言って B さんにしたんですけど、詳しく言うと、でもそれでね、した後に神に言われたんですって、パトモスに着くための10分の1献金を先にさせましたって。本当かなって、まあ、前もってそうやればやりやすかったと思うんですけどね。でも天国しなさいって、そしたらね、本当にね、10倍、実は15倍来たんです。でパトモス行った後に秋元牧師はイスラエルも行かれるんですね。15倍来たんです、実は。面白いです ね。その時理解できないし、なんでとかね、でね、文句たらたらって正直言ってるじゃんね。でもとにかく従って、主がやるから従った。生活どうなるんだろうと思いながら従ったら、生活が守られただけじゃなくて、その月末にはいつもより良かったみたいですよ。その月はね、あの税金も全部払えたって言ってました。税金も全部払えたんですって。それでね、いつもより豊かになった。それで終わらなかったんです。10倍のお金ではなくて15倍のお金が来て、パトモス家族で行ったわけじゃなくて、その後秋元牧師はイスラエルに行かれるんですよ。面白いですね。時々理解できないことやね、わからないことやね、なんでと思うことが語られるんですね。もちろん吟味してくださいよ。でもその言葉に従うときに神の栄光を見るんです。私は神の栄光を見ない、なんで私は現れないのって言ってる人、主の声を聞いてますか？で、聞いた声に応答してますか？主の声聞こえないのは、ちょっと待ってください。神の前に座ってますか？時間かけて聞いてますか？走りながら歩きながら何かしながら、神様、神様何ですかって言いながら、もう勝手に動いてませんか？ちょっと待ってください。本気になって主に聞こうと思ってますか？あなたが聞こうとさえすれば、神は語られることはいくらでもあります。毎朝毎朝あなたに語っていく言葉を毎日持っておられます。だって愛してるんだもん。愛した人に語らないわけがないでしょう。こちらが本当に心を収めて主に行こうとすれば、神は語ってくる。もちろん吟味してください。でも確かと分かった時にそれに従うんですよね。その時に奇跡が始まる。これ一つ目ね。で、二つ目、ちょっと時間がなくなってきて、今日はこっちが大事なんですね。で、石を取り除けたら、イエス様は目を上げてって、つまり父なる神様を見て、目を上げて言われた、父よ、父なる神様にこれ祈りですね。私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。そして、私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使いになったことを信じるようになるためにこう申したのです。何を言いたかと言ったら、まず感謝したの。この時まだラザロは一回って、ね、死んでるんです。この後見たら分かるように、ね、死んでるの。まだおそらく匂いがしたかもしれない。でもイエス様はまずその生き返ってくることを前提に、つまり願いを聞いてくださったことを感謝しますって言ったんですね。これ受けたという信仰なんですね。ラダロを一回やらせることはイエス様の願いだった。そしてイエス様は父なる神の願いしか願わないから、それは御心だった。御心にかなった祈りは必ず答えられるんです。つまり、イエス様は、父なる神様、聞いてくださってありがとうございますってまず感謝をしたんです。一回ってきてから、ありがとうございました、ハレルヤって言ったんじゃなくて、死んでるラダロを目の前にして、 あ、イエス様、神様、聞いてくださってありがとうございましたって言ったんですね。実はね、奇跡を見たり栄光を見る鍵がここにあるんですよ。本当に神様に祈って御心だって分かったらね、受けたと信じるんです。起こる前に、何も変わってない前に受けたと信じる。秋元牧師は今回来られましたよね。でここに来て、今回はちょっと座って説教されましたね。ちょっと膝のことがあったりしてね。でヨハネ君にこうやってもう捕まってね、行かれましたよね。パーキンソン病なんでね、治ってるんですよ。治ってるんだけどまだ症状が残ってるっていつも言われますね。ある方は痩せ我慢って言われるかもしれません。痩せ我慢じゃないんです。言葉が与えられてるから治ったって言ってるんですね。受けたと信じてるんです。でも症状は残ってるんですね。さあ来てして症状は残ってるから、ちゃんとなんていうのかな、ヨハネ君に来てもらって一緒に助けてもらってるし、飛行機乗るときは必ずいい席に乗らないとちょっと持たない体がね。そうなんですね。でとにかく海外宣教も人間的には無理してると思うかもしれないけど、主に言われてるから無理はされませんよ。示されたときは行くんですね。で癒されたっていうのを受け取ってるわけですよ。でも症状は残ってるんですよね。でもいつも言いますね、いやもう癒されたんですけどちょっと症状がまだ残ってるからってね。なぜあえてそうやって言われたら受けたと信じてるんですよ。皆さんね、これね、神様見せておられるんだと思います。どっかで治りますから、 見た目にもこれすごい学びがあるんですね。受けたと信じるイエス様は、ラドラがまだ死んでる時に先にまずイエス様、父の神様、聞いてくださってありがとうございましたって感謝をしたんですよ。それからラダロに向かって大声で叫ばれた、ラダロよ出てきなさいって、これね英語でラダロス come here って言うんですね。ここに来いって言うんです。私のところに来いって意味なんですね。ラダロは、面白い、死んでいた人が手と足を縄で巻かれたまま出てきた。死んでいた人がって書いてるから死んでたんですよ、はっきり。だから死んでる時にイエス様はありがとうございましたってもうすでに聞かれたということを前提に感謝をしたんです。5000の給食、4000の給食を思い出してください。イエス様は、4000の給食が感謝した方は、5000の時は祝福だからね。7つのパンを感謝したでしょ。もうこれで十分ですって言って、7つを感謝した。もう満腹になることをもう知っておられたから、7つありがとうございます。7つあれば十分です。7つもありがとうございますって、最後に別れてみんな満腹になったでしょ。いやね、主の言葉があったら、そうなるんです。なってから感謝して、もちろん なってからも感謝してくださいよ。でもそれはノンクリスチャンもしてくれます。イエス様を信じてる人はね、言葉があるなら何も起こってない時に感謝するんです。受けたと信じて、これって信仰だし信頼なんですよ。昔話しましたよね、アメリカのね、チャック・スミスでも天に帰りました。ジーザス・ムーブメントというね、20世紀最大のリバイバルがある世代に残ったんですね、ヒッピーで。その原動力になった教会の牧師。で、この牧師はですね、全米中に最も多くの教会を生み出したけど、この教会は最もスキャンダルがなかった教会であるんです。ね、聖書を徹底して教えたの、この人は。で、自分は教師だと言ってね、綺麗な英語でゆっくりと話すんですね。God is love。こんな感じ。私もこの人の英語は理解できるんで、ある程度。ゆっくり丁寧に話すから、分かりやすい英語でね。カルバリチャペットも言いましたけどね、この人が若い時ですね、まだ新学生の時ね、医学生だったんだけど、医学生を辞めて、で、研修したん。で、そして、アルバイトでね、スーパーのね、ことやってたん、ね。そしたらですね、家族や友人かなんか亡くなったのかなんかで、ちょっと行って、別の州に行ってお手伝いをしてて、戻ってきたら、ビル、請求書いっぱい溜まってたん。わあ、だめと思って、仕事しようと思ったら、その時の法律は、借金があったら仕事できないって法律だったの、当時はね。いや、だから、いや、借金を返しても仕事したいんだ。いや、借金あったら仕事はできない。アルバイトはね。だから、牧師を辞めて、正式にそこの会社に勤めるならできるわけですよ。あれでね、彼はね、カッとして神様に、ね、祈ったんですけどね、答えられない。それでね、その店長さん言ったんですよね。いや、君はね、優秀な店長、店長なんです、オーナーがね、君は優秀な店長だって。君ならいくらでも店を持てる。どうだってね、牧師もいいけどね、この際実業家になって、ね、たくさん店を経営してね、いっぱい儲けて教会いっぱい建ててあげて助ければいいじゃないかってこう言ってくれたんですよ。これは本当にその人のことを思ってね、そのオーナーはね。で、彼はね、こう毎朝祈ったんですけどね、ある日ね、もう奥さんと二人で祈っててね、でもうこうね、立ち上がってね、言ったんですよ。神様、分かりましたって、ね、もう分かりました、もう私はこの後じゃあ電話して あの牧師を辞めて、あの店長をやりますって言ってね、こうね、はーって溜めてられたんですって。そしたらですね、電話かかってきたんですよ、一本。ものすごい明るい声で、ヘイチャックって言ってね。で、彼はね、あーって、あ、もしもいいってね。ね、君は神様に愛されてるね。あ、そう。ね、神様は僕に言ったんだって。何ってね。君になんだかな、かなり大きな額ね、チェックチェックって分かりますかね、チェックを切って送れって言われたんだよねってね、だからね、切って送ったよってね、ね、ね、ね、あの受け取ったら連絡してねって、ね、君は神に愛されてるね、ゴッドブレスユーって、びっくりした。そのお金はちょうどですね、そのビル、溜まってたビルを全部支払った後に、妻と夕食に行ける分だった。これが神様らしいんですよね。神様ってそういうところがあるんだよね。ね、全部借金を返した後に、妻と夕食に行ける分のお金だった。これ喜んじゃってですね、ゲーム切った後、ハレルヤって踊りながら奥さんのところに行ったん。ってね、奥さんにやったーって言ったん。そしたら、聖霊が当たったんですよ。ちょっと待てよ、チャックって言ってね。えって言ってね。いや、まだチェックを見てないだろって。いや、見てませんよって。わかんないじゃないかって。彼は本当、あれ、本当かなって。何言ってんですか、神様。彼は嘘なんかつきません。彼はそんな悪い冗談しません。彼はそんな嘘がつきませんよ。言った以上ちゃんとしますよって。本当かな？本当ですよ。なんで彼が嘘をつくんだ？彼はちゃんと言った通りやってくれる聖者。必ず大丈夫ですよって言った時にね。聖者は何て言った？その通りだよって。彼は聖者だって。でも今朝君は私の約束を信じてくれなかったねって。私は君を生涯支えるって約束したんだけど、信じてくれなかったよねって言われたんですよ。その瞬間、チャック・スミスはね、ひだまずいたんです。すいませんでした神様って、本当にあなたを信じなかった私を許してくださいって、私はあなたを信頼しなかったって悔い改めたんですよ。その証をした時に、私ね、今でも覚えてますが、初めて聞いた時はね、涙が止まらなかった。いやね、そうなんですよ。言葉があったら大丈夫なんですよ。でも見る世界は違ったりするんですよ。でも言葉があるなら、言葉で感謝してる方なんですよ。だからチャック・スミスは友達から言うとき、まだ送ってきてないんでしょ？まだ手にしてないんでしょ？でも踊っちゃったわけですよね。信頼してるからですよ。神が語ったら、確認してください。吟味してる人ですよ。確かに神だと分かったら、目に見える現実が全然変わってなくたって、そうなるに決まってるんですよ。神は約束を破れないから、ご自身にかけて約束を破れないのです。言われたことは必ずそうなさるんです。だからね、神に感謝して喜んでください。その時そうなるんです。この時ラダロはまだ死んでいたんです。でもイエス様は、ああ、神様ありがとうございますって感謝したんですよ。それからラダロ出てきなさいって言ったんですね。そしたらラダロは、主が言葉をしたとき死んでいたのに生き返っちゃったんです。いつも言うように、神様の言葉、イエス様の言葉には言葉自体に力があるから、死んだのが生き返っちゃう。三十数年が寝た人が起き上がれる。頑張ったんじゃないんです。主の言葉にはその力があるから、そうなってしまうんです。だから主からあなたに語られたら、あなたはその言葉に頑張って従おうなんて思わなくていい。主の言葉には力があるから、アーメンって言ったらその力出てくるんです。これはそれ。それともう一つはね、あなたのうちに聖霊がおられるから、自分がその恵みを受けるだけじゃなくて、今度はあなたがね、こう、神様に誰かのために一生懸命祈って、神様の言葉ありがとうございますってね、神様信じますって言って、その人に向かって語ってあげてください。大丈夫、こうなるって言って。その言葉はその人の人生に成就します。さっき言いました、ダビデ村上牧師ね、いつも見ました。奥様がね、クリスチャンになった時ね、何度も見ましたけど、私が来てね、本当にボロボロ泣いたわけですよね。うちの家族がバラバラなの、私が母親父しなかったからだってね、もう本当にとんでもない母親だったってね、私は申し訳ないけど、その通りやっと気づきましたかって、でもよかったですねってね、気づいてよかったですねって、十字架かかるから大丈夫、本当に悔い改めた許されるだけじゃないよって、そのどうしようもなかったマイナスを与えたことさえも生きに変えられるって信じればいいんですって言ったんですよね。で、彼女の方ではね、信じたんです。私は言った通り信じたんです。本当に今家族みんなクリスチャンでしょ。みんななんかちょっとドラマに乗る証を持ってる。あの村上家はね、連続テレビができます。お父さん編、子供編、長男編、それから次男編、長女編、次女編とかね、お孫編とかね、いっぱいある。 でもね、主の言葉って虚しく血の落ちないんです。で、奇跡を見る秘訣はね、起こる前に主の言葉を受けて感謝するんです。もう一歩信仰的に行くなら喜ぶんです。で、神に向かって感謝し、人々に向かってやる。でパウロがそれを示してるんです今ね。この後ね、実際見るでしょうけど、皆さんね、どうぞ主に言葉を受けたら、この今日はこれ、その言葉を感謝してほしい。まだ起こってなくてもありがとうございました、受けたと信じて感謝してほしい。で、その時にそれが現れてくる。奇跡って起こるんですよ。癒しって起こるんですよ。救いは必ず起こるんですよ。私たち以上に父なる神様が願っている、イエス様はそのために十字架かかったんだから、願ってらっしゃるんですよ。天国を激しく見る者たちによって奪われていると書いてあるように、本当にイエス様と一つになって願うなら、これは御心にかなっているようだから、必ず救われてくるんです。逆のことばっかり言わないでください。もうどうしたの、人は固くなって、こんなんであんなんで、こうやって救われないって、逆の否定的な救われないことばっかり言ってでしょ。騙されてませんか？サタンに乗ってませんか？どこに聖書のことが書いてある？私が愛さない者がいるだろうかって、神にできないことがあるだろうかって、いや神様には足をすけちゃうんですよねって、あんなこと言ってるけど、ね、全く変わるんですよねって、ね、もう本当に神様は素晴らしいですよねって、足ありがとうございますって言葉をもらったら、片っ端から言葉を告白して感謝と喜びを言ってください。本当に変わりますよ。信仰を表したら結果が出るから、受けたっていう信仰に立ってね、してほしいですね。それをぜひね、覚えてほしいと思います。ちょっと時間をオーバーしましたから今日ここまでしますけど、ね、一つは主の言葉に従う、分からなくても。二つ目は主が言葉をくださったら、分からなくても受けたと信じる。分からなくてもというか、目に現れてなくても受けたと信じて、こう感謝をして告白して、感謝をして告白して喜ぶ。で、三つ目は主の言葉を受けたら、その力があるから、その応答できる、頑張らなくても。そしてもう一つは、自分が受けたら、誰かが受けたら、それを解き放つ。解き放った時に、そのことがその相手に起こってくるから、はい、いやね、大丈夫って言ってあげて、大丈夫よって、イエス様いるから大丈夫よって、ね、でもう一つはね、祈っていいって聞いてあげて、私クリスチャンだけど祈っていいって、この前佐田さんが言ってましたけど、祈っていいって、そしたら大丈夫よって、イエス様ならば大丈夫だからって、こんなふうに言わないでね、祈っていいって、ね、聞かれるかどうか分かんないけど、なんて言わないの。検査でも検査でも何でもない、祈っていいって、イエス様聞いてくれるからって、あなたが祈りがよかろうと、あなたがどうだろうと関係ない。イエスキスさんって言うんだから、イエス様は、ね、祈り聞いてくれるから、イエス様は、ね、あなたも大してからね、祈って大丈夫だからって言って祈ってください。あとは主の領域です。あとは主がなさいます。いや、ね、これからそういうことが起こっていますね。それをね、期待してほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。あなたは本当に生きておられる神様で、言葉を与えてくださる神様です。ラザロが死んだ時、4日経っていました。最初は理解できなかったと思いますが、誰も考えてなかった生き返らせるという奇跡をなさいました。イエス様、そのあなたの、同じあなたが今日も生きておられて、私に与えてくださることをありがとうございます。どうぞ一生取りなさいと言われた時、理解できてもできなくても、その言葉に従うことができるように、砕かれた柔らかい心をください。またイエス様、主が言葉をくださったら、イエス様、まだ目に見えてなくても受けたと信じて本当に感謝して喜ぶことができますように。そして主の言葉を解き放ってください。あなたの言葉はその通りになります。私のうちに、そして私の愛する者のうちに、どう大胆に神の言葉を解き放って、栄光と奇跡を見れるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りからません。まずくやってもしましょう。癒しのために、また問題の解決のために祈りたいと思います。体が痛んでいる方は手をそこに置いてください。心に問題がある方は胸に置いてください。で、自分じゃなくて家族や友人の方は、その方のことを思い浮かべてください。今あなたの願いを主に向かって言いましょう。私が祈ります。このキリストは満ちているので、このキリストに癒してもらい、答えていただきましょう。私が祈る、心を合わせてください。心を一つにすると、どんなことでも叶えられると書いてありますので、心を合わせてほしいと思います。天のお父様、今イエスキリストを願って祈ります。一人一人のこの願いに応えて、手を置いている場所に触れて、痛みを取り除き、病を取り除き、完全に癒してください。体の病、心の病、また抱えている問題を解決してください。 今この人はもちろんですし、問いなしている方がどこにいたとしても、そこであなたが手を伸ばし、癒しを与え、解放を与え、解決を与えください。主イエス・キリストの名って心と体を癒されよ。イエス様ってみず、心と体を治れ。病の霊、病の力、イエス様ってみず、その人の力、キリスト様ってみず、出て行け、出て行け。恐れよ、その人の力、出て行け。恐れの霊、その人の力、出て行け。全く愛を恐れを乱す神の愛で満たしてください。膝の痛み、肘の痛み、関節の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。背中にある痛み、手にあるしびれ、イエス様って命ずる、癒されよ。耳鳴り、それから耳の痛み、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。耳鳴りを完全に消えてなくなれ。また普通に聞こえるようになれ。視力がすごく落ちてきて、最近やみやか、なんか目がおかしい、緑内障、白内障を完全に癒し、目の視野を広げてくださり、目が見えるようにしてください。目にかかっている霞、緑内障、白内障、イエス様って目で癒されよ。欠けた視野を元通りになれ。高血圧を正常にしてください。低血圧を正常にしてください。血圧を正常になりなさい。イエス・キリストの名によって、甲状腺がん、前立腺がん、癒されよ。胃がん、水道がん、肝臓がん、腎臓がん、エスマって目指る、がんよ、消えてなくなれ。精霊の炎によってがんを焼き尽くします。イエス・キリストってがんよ、消えてなくなれ。天使していたがんよ、すべて体中からエスマって目指る、出ていけ。手首が調子が悪い方、手首に触れてください。何かゲームかな、何かのしすぎで、なんか視力が落ちた人と手首が痛い方、エス様って命ずる、完全に癒されよ。二度と罪を犯してはなりません。妬みはあなた自身を破壊していきます。妬みは罪です。悔い改めなさい。そして私に助けを求めなさい。私はそこからあなたを解放しよう。その時あなたは自由になる。イエス様、ここから解放してください。妬みの罪と妬みの霊を、その人の力出ていけ。あらぶらぶら、イエス様ありがとうございます。糖尿病を完全に癒されなさい。リウマチ、イエス様って完全に治れ。低体温、体の体温調整がうまくいかない方、今聖霊様を与えてください。あなたはどこをどうすればご存知です。今聖霊を与えてください。低体温、体温調整がうまくいかない方は、完全にイエス様を止めて癒されよ。ありがとうございます、ありがとうございます。あらばらばらばらばらばらばら、脳梗塞の後遺症、イエス様になってめず、完全に癒されよ。足のしびれ、イエス様ってめず、完全に消えてなくなれ。手のしびれ、イエス様ってめず、完全に消えてなくなれ。ありがとうございます、ありがとうございます。感謝します、ありがとうございます。イエス・キリストって心と体に向かって見えてる、癒されよ、癒されよ、癒されよ。躁うつ病、統合失調症、不安神経症、パニック障害、対人局症、イエス・キリストの皆によって見えず、これらの心と病の、精神の病の霊、その人の力出ていけ。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します、ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主が働いておられましたけど、何か変化あった人いますかね。いいですかね。はい、はい、じゃあ神様に感謝をしたいと思います。ハレルヤ。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。